聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はネヘミヤ記第8章の1節から3節、飛んで5節6節8節10節です。旧約聖書の749ページです。週報の裏面をどうぞご覧ください。ネヘミヤ記8章1節以下。民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになった。彼らは書記官エズラに、主がイスラエルに授けられたモーセの律法の書を持ってくるように求めた。祭司エズラは律法を会衆の前に持ってきた。そこには男も女も聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆いた。第7の月の1日のことであった。彼は水の門の前にある広場に居並ぶ男女、理解することのできる年齢に達した者に向かって夜明けから正午までそれを読み上げた。民は皆その律法の書に耳を傾けた。エズラは人々より高いところにいたので、皆が見守る中でその書を開いた。彼が書を開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を称えると、民は皆両手を挙げてアーメンアーメンと唱和し、ひざまずき顔を地に伏せて主を礼拝した。彼らは神の律法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解した。総督ネヘミヤと祭司であり書記官であるエズラは、律法の説明にあたったレビ人と共に民全員に言った。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。民は皆律法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者にはそれを分け与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。新約聖書はルカによる福音書第4章の14節から22節までです。新約聖書の107ページ、ルカによる福音書4章14節以下。イエスが霊の力に満ちてガリラヤに帰られると、その噂が周り一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から称賛を受けられた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が手渡されたので、それを聞いてこう書いてある箇所を見つけられた。主の霊が私に臨んだ。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、打ちひしがれている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。以上です。お祈りを捧げます。天におられる私たちの神様、この朝も恵みを持って私たちをこの礼拝へと招いてくださいました。街道に集う者、またインターネットの配信を通して それぞれの場所から礼拝を捧げているもの、私たちは今心を一つにして礼拝を捧げています。一週間の間、私たちをそれぞれの場所でお守りくださったことを心から感謝をいたします。あなたが導いてくださいました。あなたが共に寄り添ってくださいました。にもかかわらず、私たちはあなたの存在にすら気がつかないこともありました。自分のことに思いを寄せているからです。私たちの心が自分のことでいっぱいになっているからです。しかし、主なる神様、あなたはこうしてただいま御言葉を語ってくださいました。聞く私たちの心を開かせてください。ただ聞くだけではなく、この御言葉を行うものへと変えてください。神様、この私たちの社会の中でも、あるいはこの世界で、コロナの感染者が増大するごとに不安を覚えるものです。私たちはどうしてよいか本当にわからなくなる時があります。しかし、あなたはいつも私たちに御言葉を語ってくださり、希望を示し続けてくださいます。神様、私たちは素直にあなたに心を寄せて歩みを進めることができますように導いてください。どうぞこの礼拝の中で、あなたの御言葉が私たちの心と体の隅々まで行き渡りますようにと願うものです。私たちの群れの中にも、病のとこにあるもの、あるいは怪我をしたり手術を受けたり、さまざまなものがおります。どうぞあなたの癒しの御手が、あなたの癒しの技が行われますようにと願います。私たちは心を一つに合わせて祈ります。どうぞ一人一人を恵みによって等しく包んでください。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私たちはこのようにして日曜日ごとに集まって礼拝を捧げています。そしてその中で、礼拝の中で欠かせないこと、あるいは礼拝の中で一番大切なところは、御言葉が告げられることです。牧師の説教ではないんです。聖書の朗読が礼拝の中で最も大事なところなのです。また毎日ご家庭で聖書を読んでおられる方もおられると思います。礼拝の中で御言葉に聞く、あるいは普段の生活の中で御言葉に聞くということは、どんな意味があるのでしょうか。聖書は古代ユダヤの精神風土、文化、歴史的な背景のもとに1500年以上にわたって書かれたものです。その中には歴史の書、書文学、大小の預言書、そして今日私たちが聞きました福音書やパウロの手紙などの書物が含まれています。で、私たちがいつでも聖書をひも解いて、規則正しくこう礼拝において読んでいるのは、すべて歴史を知るための書として、あるいは私たちがイエス・キリストという人物が2000年前に存在していたということを知るために、このような営みを繰り返しているのでしょうか。決してそうではありません。私たちはこの礼拝の中で、あるいは普段の生活の中で、昔話を読んで、そこから歴史の勉強をしているのではないのです。で、今日は主法の牧師室のところからにも関連することを少し書きました。ズームでご覧になっている方は、後ほどまた ホームページの方にも記されてありますので、お読みいただければと思います。福音はイエス・キリストの福音は英語でグッドニュースというふうに申しますけれども、文字通りこれは私たちにとってのニュースなのです。現実のこととして神が私たちに今ここで語りかけてこられているのです。私たちは例えば最近若い人はあまりテレビを見ないということを聞いておりますけれども、いろんなテレビ番組がやってますよね。でその中で例えば、日曜日だったら NHK の大河ドラマとかね、時代劇とか、あるいは報道番組を見ることもおありだと思います。でこの時代劇を見るのと報道番組を見るのとではちょっと私たちは違った視点で見ているのではないかなと思うのです。でドラマですとただこうストーリーを追うというような形で見ていることが多いと思うのですけれども、実際にその報道番組、いわゆるニュース番組を見ているときには、実際に私たちの身近なところで起こっていることをこう見聞きしていますから、自分に関わることとして問題意識を持ってそれを見ているだろうと思うのです。で例えば天気予報一つとってもそうだと思うんですね。最近は世界の天気予報もやっています。もうね、この世界のあらゆるところの明日の天気がわかるわけです。で私たちとはあんまり関わりのない地方や国の天気のことってあんまり気にも留めていないと思うんですね。ところが自分が生活している場の天気のことをまず見るだろうと思うのです。でそれと同じように私たちは聖書から生きた神様の言葉を今ここで受けています。その聖書を読んでいるときに神様の言葉が、聖書の言葉が神の言葉となって生きて働いてくる瞬間です。で聖書の言葉は神が私たちに今どのようなことをしてくださったのか、あるいはこれから希望の中にどのようなことをしてくださるのかということを伝えているのです。グッドニュースと言われるゆえんはここにあるのです。そして今日も神は私たちに聖書の言葉を通してメッセージを語り、私たちに呼びかけておられます。ですから礼拝の時に、あるいは自宅で一人で聖書を読む時に、神は絶えず私たちに語りかけておられます。そのことに私たちはまず気づかなければならないでしょう。今日の箇所にある場面はシエスがユダヤの世界に初めて現れる様子を伝えています。ちょっと皆さん心の中で今日のこの場面想像してほしいのです。もし2000年前に私たちがこのユダヤ世界に生きていたならば、そして当時このイエスというこの評判のいいこの先生がこう現れてきてですね、そのお方のメッセージをどのように私たちであれば受け止めることができたでしょうか。初めてイエスに会った人、あるいはある人たちは誰かの噂話の中でイエスという男の話を聞いていたのかもしれません。そしてそのメッセージを一度でいいから聞いてみたいと思ってイエスのもとに集まってきていた。ある人は長い旅をしてイエスのいるところにやってきたかもしれません。私たちと違うことは、すぐそこに目に見える存在としてイエスというお方がいてくださって、そして生のメッセージでイエスの声を通してですね、メッセージを聞くことができたということです。やがて大勢の人がイエスの行くところ行くところにこう群衆になって集まってきておりました。一躍彼は時の人となったわけです。 しかし実際にイエスの教えに耳を傾けていても、イエスというお方に傾倒し、自分の人生をイエスの教えに従って生きる、主イエスに従って生きていこうとした者たちの中には、自分の仕事を捨てて、あるいは家族を故郷に置いて、来ていた者もおりましたけれども、それはごくごく少数の者たちでした。もしかしたら現代に生きている私たちも本当にこの少数の者たちにはついていくことができない、もう仕事も捨て、家族も捨て、そしてすべて持てるものを置いてイエスに従っていく、それは私たちにとっては難しいことなのかもしれません。40日の間、アレノにおられた主イエスは安息日に街道シナゴーグに入られました。街道は人々の魂の中心の場所でした。私たちにおけるこの礼拝堂と同じだと思います。街道の入り口はエルサレムに向かって開かれていました。で、キリスト教ではですね、太陽の昇る東の方向に向けてよく教会堂が建てられています。私たちの教会はどうかなというふうにも思ったんですが、もしかしたらですね、詳しいことは存じ上げませんが、この教会の街道の一番高いところに掲げられている外の十字架は東の方向を向いているのではないかなというふうに私は思いました。毎朝礼拝堂で私は祈る時を持っておりますが、ちょうど皆さんから見ますと、この左側の方のステンドグラスから光が入ってきております。まあ、こちらの方がですね、皆さん見て左の方から太陽の光が差してくるわけですので、そちらが東であろうかと思います。で、昔の教会はですね、エルサレムに向かって東に向かって建てられていたわけなんですね。で、太陽が昇るときに、ちょうど朝礼拝するときに光がさんさんと建物の中に入ってきて、そして復活の主を礼拝する、そういう伝統がありました。で、日本ではですね、本当に多くの教会は狭いところに建てられております。狭い土地に建てられておりますから、私たちの教会はおそらくそうなんでしょうけれども、外の十字架が東の方を向いているっていうことは、そういう工夫をされている教会もあります。で、これは私たちの気持ちを、心を、このエルサレムにおられるこのイエスに向かうという、こう昔の人たちの知恵であったわけなんですね。で、イエスの方に私たちの心を向ける、ここからですね、こういう言葉が出てきたんです。オリエンテーション、オリエンテーションって聞いたことありますよね。説明をしたりする機会、オリエンテーションというわけですけれども、これは東の方に向かうという言葉から来ている、オリエントから来ているわけですよね。それで、街道ではですね、ユダヤ教の街道では私たちが、旧約聖書と呼んでいる、ユダヤ教の人たちにとってみれば聖書といえば、私たちでいう旧約ですね。これ古いとか新しいとかっていうのは大変キリスト教徒の傲慢なところでもあるかもしれませんけれども、この聖書の中に律法や預言書が朗読されて、そしてその解釈が告げられていました。今はですね、インターネットの YouTube などでユダヤ教の礼拝を見ることもできます。ですね、土曜日の、日本時間でいうとですね、土曜日の夜ぐらいになるとですね、土曜日が安息日ですから、アメリカあたりのユダヤ教会の礼拝などを見ることができます。私たちの講談にもこうして大きな聖書はありますけれども、ユダヤ教会ではですね、こう巻物になったものをですね、広げて、そして朗読をしていくということがあります。私もユダヤ教の礼拝に出席したことがありますけれども、この ラビがですね、聖書を朗読していくところを、一つ一つやはり注釈があったり決まり事があったりするんですね。イエスがこの律法主義って言ったのはそういうところにも現れているのかもしれないんですが、非常に神様の言葉に対して厳格です。とっても厳格です。ですからユダヤ教の礼拝で何かこう朗読をし間違えるってことがあるんですよね。で、人間ですからそれはありますけれども、し間違えるとそのラビがもう一節前に戻ってもう一回読み直してくださいというふうに指示を出すんですね。私きっと礼拝の聖書の朗読何度も間違っているだろうと思いますが、キリスト教ではそんなことはあまりないわけですけれども、ユダヤ教ではですね、その読み違えたところにまた戻ってもう一度読み直すというような厳格ぶりです。そして私たちのキリスト教の礼拝にも受け継がれていますけれども、賛美をし感謝や願いを祈りとして捧げるという礼拝が続けられています。で、当時のメッセージをする人は特にそのラビと呼ばれた教師たちだけではなくて自由に選ばれていたようなんですね。で、そこでは主イエスが今日の箇所ですけれども、イザヤ書の巻物を手渡されて朗読をするために壇まで立ち上がってこう来るわけです。そして今日の箇所では立ち上がったイエスがそこを朗読したのかどうかっていうのことはちょっとこの記述では分かりにくいのですけれども、おそらくここを朗読、イエス様が朗読されたというふうに意訳している聖書もあります。通常の流れから言えばそこで主イエスが読まれたのでしょう。イザヤ書の言葉を読まれた。そして、朗読していなければこれはとても異例のことですから、福音書記者であればはっきりとそこに示しただろうと思うのです。で、イエスがあそこで読まれたであろうそのイザヤ書61章とよく言われておりますけれども、今日聞いておりますとこのルカによる福音書の4章の記述ですと、この18節19節にこのイザヤ書の言葉が出てきます。こういう言葉です。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。で、街道に集っていた人たちがよく知っているイザヤ書の言葉でした。親しんでいる言葉だったんですね。ですからこの箇所に特別に注意を払っていなかったかもしれません。しかし街道にいた人々の様子を今日の箇所はきちんと描いています。で、それは20節の後半のところで、すべての人の目がイエスに注がれていた、こう書いてあるからです。で、その理由についてはよくわかりません。朗読しているときに、特に朗読している人を見なくても、下を向いていたとしても、横を向いている人もいるかもしれませんが、聞いているっていうことが大事ですよね。ですから、視線を全ての人がイエスに向けて、この視線を送っていたということを、このルカによる福音書では、きちんと記してあるわけです。で、その時に、イエスの口をついて思いもよらない言葉が出てきました。それは21節のところの言葉です。今日この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時実現した、今日あなた方が耳にした時実現した。これまでも街道で何回も何十回も何百回もですよ、イザヤ書は朗読されてきただろうと思います。そしてこれから来られるメシアについての希望を語ることももちろんあっただろうと思います。そして自分がメシアだと語った人もいたかもしれません。しかしそのような いろんな人が出てきてですね、私が救い主だとかっていう嘘をついたとしても、化けの皮はすぐに剥がれ落ちたことでしょう。そしてこの主イエスの言葉は、イザヤ書を解説するものではなく、明らかに今ここで救いが成り立ったんだ、救いが実現したんだっていう宣言をされたんですね。では一体何の宣言をされたのか。それが先ほど読みましたこの18節のところからにあります。で、救い主メシアの使命は貧しい人に、あるいはここでは社会の中で虐げられている人と言っていいかもしれません。その虐げられている人たちに良きニュースを、グッドニュースを伝えるために、救い主は囚われている人を解放し、目の見えない人には視力の回復、そして圧迫されている人には自由を与えてくださると宣言されました。で、少しちょっとこの聖書の言葉の構造的なことを申し上げますけれども、主イエスが街道で読まれたのは、先ほど私は61章と言いました、イザヤ書の61章の1節から2節であっただろうと推測されます。しかしこのイエスの言葉をよくよく聞いていくと、イザヤ書のその少し前の58章の言葉も挿入されています。聖書の箇所の18節の終わりに、こういうふうにこうイエスが囚われている人に解放という言葉を使っています。そしてこの付け加えられている、圧迫されている人を自由にし、でこの解放と自由という言葉はギリシャ語では全く同じ意味の言葉が使われています。ですからこの解放と自由、ギリシャ語ではアフェシスというふうに言うわけですが、この言葉は、まあ、今日の箇所のキーワードと言っても良いかもしれません。で、解放と自由というふうにここでは訳されているんですが、他の箇所ではこの言葉は許しというふうにも訳されています。許しと訳されているところの方がとても多くあります。それでは解放とは何でしょうか。私たちは皆さんがですね、普段どんな時に解放を味わうでしょうか。解放感に浸る時はどんな時だでしょうか。で、それは様々にご自身が囚われていることから解放された時にちょっとこうホッとされることがあるのではないでしょうか。あるいは本当に重要な仕事を任されたとか、何かの義務を果たさなければいけないという時に、何かそれを終えた時に解放という気持ちになるのではないでしょうか。しかしシュエスが生きられた当時のこの、あるいは旧約のこのイザヤの時代に、預言者イザヤの時代に生きた人たちは、もっともっと重いものがのしかかっていたと言ってよいと思います。で、そしてそれは政治的な抑圧であったり、重い税金であったり、民族差別であったり、そういうものから解放されたのではないかと思うのです。あるいは解放を願っていたのではないかと思います。この時代にもあります。性差別があります。外国人への差別があります。いろんな抑圧がこの現代社会にもあります。つまりこの解放とは、他人から受けた圧迫からの自由になる瞬間です。そして許しとは、自分が犯した過ち、罪、失敗から解放されることです。どちらも苦痛を伴います。他人から差別されることで嬉しいと思う人はいないでしょう。自分が犯した罪に打ちのめされるということもまた重圧でしょう。差別は全く自分には過失はありません。しかし罪を犯すのは自分の過失です。それから自由になるのに、この聖書では同じ言葉が使われている。 神がイエス・キリストという救い主を通して、一切合切の私たちに、私たちの囚われ、あるいは首を締め付けているようなもの、足かせになっているようなものから解放してくださる。それが主の働きです。そして、今日の主イエスの宣言は、今ここでこの御言葉を聞いている私たちも解放され、許しを与えられ、自由になるということです。私たち一人一人にこの御言葉は呼びかけています。そのことに神様は今気づいてほしいと思っておられます。神様の救いを現代で宣言し、そして人と人とを結びつける使命が与えられている。それが教会です。教会は自分の場所を求めて、様々な人がやってくる場所です。そこで、教会の中で力を得た人が、それだけにとどまらず、社会に向けて他者のために働くように変えられていくのが、教会の本質です。神学者、ディードリヒ・ボンヘッファーは、第二次大戦中にナチスドイツによって39歳の若さで処刑されましたが、ボンヘッファーは、教会は他者のために存在するときのみ教会である。他者のために存在するときにのみ教会であるという言葉を残して死んでいきました。教会に来たばかりの人が、自分の救いを求めてやってきた人が、誰か他の人のために働きたいなどと思わないことの方が多いのではないかと思います。私がよく耳にする言葉にこういう言葉があります。自分のことだけで精一杯なのに、他の人のことなんかできないでしょう。そういう言葉をよく聞きます。しかしそういう人のでも、教会の中で生かされていくうちに、他者が自分のことを必要としてくれている。そして、自分を、神が自分を必要としてくれている。そのことに、教会の中で気づいていくことでしょう。今、どこの教会もそうです。牧師が集まると、よく話題になることは、教会に心の病を抱えた人たちが多くやってくるということです。どこの教会でも、どの牧師のもとにも、心に重荷を抱えた人が電話をかけてきたり、教会に実際に訪ねてきたり、相談をしたいと願っていたりする。それが日本の教会の現実であると思います。そして日本の年間の自殺者が2万人を超えている。これまあ2020年の統計ですが、2019年までは確実に自死をする人は減少し続けていたんです。ところがコロナ禍になってまた自死をする人が増加し始めていると。特に女性に多いのだそうです。そういう調査が出ています。教会が今、この地域に、そしてこの社会に、この一人一人を受け入れる受け皿となる意義は、ますます深まっていると思います。最後に、この今日の箇所の最後の22節のところにこう記されてあります。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いた。私たちも救い主イエスを仰ぎながら、主イエスと共に教会を通して、解放と自由と許しと、それを宣言する技に参与できる一人一人でありたいと願うものです。今日与えられたイエスの言葉、神様からの言葉を抱えて、この一週間の旅に出かけていきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、この礼拝で御言葉に預かりました。まず私たちが、心の中から自分ばかりのこと、自分だけのことを排除して、そして少しでも、周りの人たち、隣人の、心の中に迎え入れることができるように変えてください。聖霊によってそのことを実現させてください。 私たちの背中を押してください。弱い私たちをどうぞ寄り添って力を与えてください。新しい1週間、それぞれの場所で神様の栄光を少しでも表すことができますように、恵みで等しく結んでください。主の御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。356番、賛美歌の356番をご一緒に歌いましょう。
エマヌエルの主イエスこそ、敵を破り世に勝ち、囚われたる人々を解き放つ、その御手は悩む者を励まし、愛に満ちる御心は頼る者を見捨てず、
感謝。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。今週あなたが会わせたい人々に私たちを会わせてください。あなたが語りたいことをどうかお示しください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでも あなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。